今日の詩編の23編を取り継がせていただきたいと思いますが、詩編の23編は、皆さんご存知というか、これ表題にも書いてある通り、ダビデの賛歌というね、この後の時代につけられたタイトルではありますけれども、そういう題がついております。ダビデがこの元のこの詩編23編を作ったと、そういうふうに私も受け止めて読ませていただいておりますけれども、ダビデはイスラエルの王国を築き上げた、王様、先代の王のサウルに続いてですね、言うならば王国の基礎を据えたと言っても、過言ではない、そういう立派な王様ですけれども、そんな、日本で言ったらね、みんな岸田首相が立ってますけどね、もう総理大臣とか王様みたいな人がいたら、もうちょっと偉そうにしてもいいんじゃないかななんて、偉そうにしてもいいっていうか、そんな風になってしまうんじゃないかなとかね、想像しますけども、そうではなくして、ダビデはこの羊を飼う牧者のように信仰者を導かれる神様に生涯信頼し続けた、そういうへりくだった心の持ち主だったんですね。短い23編ですけれども、非常に何かそういうダビデがもう神様に信頼しきって、神様に本当にこのいつも祈りながら生きていたということが伝わってきます。23編大好きだというね、そういうクリスチャンの方多いですよね。私も大好きですけれども、本当に、力つけられる言葉です。今日は共にこの23点を、皆さんと共に分かち合っていけたらなと願っております。ではお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日こうして、あなたの愛する兄弟姉妹、またあなたの愛する舞鶴福音教会で、御用をさせていただく、お交わりをいただく、そのことを覚え感謝いたします。本当に聖なる本願を小さなしもべが今日は、無用させていただきますけれども、神様が分かりやすく、またこの、キリストにある深いそした恵みを持って兄弟姉妹に礼拝に出席されたお一人一人に届く、そうしたメッセージができるよう助けてくださいます。心からお願いします。どうかこのところから愛する兄弟姉妹一人一人が聖霊に満たされ、また御言葉に励まされて、主の証人として、キリストの証人として使わされていくことができるよう、今日の礼拝の意識を、また礼拝を買い向けてください。峰山教会いておられる佐藤直哉先生の上、また西前鶴教会で応用されている西脇博光先生の上に、それぞれ本当にだから天の祝福があり、また御言葉を解き明かす力が与えられ、改宗も本当に主によって整えられ、恵まれ、そのところに神様の御業が現れますよ。よろしくお願いいたします。今日日曜日、本当に全地において礼拝が捧げられていると思いますが、一つ一つの教会が、またキリストにあるこのキリストの体である教会の一体感を持って礼拝が捧げられ、主イエスキリストの御名がそこに崇められていきます。心からお願いします。さまざまな世界の諸問題についても、愛なる神様が解決を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
まず無力な羊と羊飼いという観点で、一節から四節を一区切りにしてみたいと思います。ダビデはまず、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと、このように伝えます。彼は少年時代を羊飼いとして過ごしたので、羊にとっての牧者の大切さっていうのをよく 知っていたんですね。だから神様と私という関係を言い表すにあたって、一番その自分が何て言うか思い描きやすい、本当にこの例えやすいことを思ってね、身近なことを思って表現しています。さ、ダビデが羊飼いをしていたっていうようなことについては、サムエル記のね第1の16章の中に、結構書いてあったりね、あと17章とかね、ダビデが、この油を預言者サムエルからね油を注がれて、サウルの後にかけられる王としてですね選ばれるというようなエピソードの中にも記されています。サムエル記第1の16章の、11節を、ご紹介したいと思いますけれども、10節からね読みますと、旧約507ページになりますが、エッサイは7人の息子をサムエルの前に住ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んでおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか。エッサイは言った。まだ末の子が残っています。今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人を使わして連れてきなさい。このダビデのお父さんのエッサイという人がね、サムエル、預言者サムエルに尋ねられた時に、まだ末の子が残っています、今羊の番をしていますとですね、まだ年からしたらね、少年というようなそんな、頃でしたでしょうけども、お父さんのお手伝いをしてね、その羊飼いの仕事をしていたということが書かれています。あるいは17章のね、中にも17章15節にもね、次のね、めくった新改訳2017で言えばめくった509ページになりますから、サムエル記第1:17章15節に、ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を世話するためであったとね、本当にまだここでも羊飼いであるダビデということが何度も繰り返されています。それ以外にも17章の中にもね、ダビデ自身の言葉とかでもそのことが言及されているんですね。私は当然羊飼いの、ね、仕事っていうのはしたことがありませんけど、せいぜい、いろんなね、生き物というかね、ペットというか生き物をね、金魚とかそんな生き物を飼ったことはありますけど、羊っていうのはあまり日本人の多くの、ね、方にもあまりこう馴染みがない生き物かなとは思いますが、ただ西前鶴の方の、なんていうかな、万願寺っていうね、万願寺唐辛子がもともと発祥した場所が、万願寺のあたりに、私息子が幼稚園に行ってるんですけどね、幼稚園の送り迎えするときに通るところにね、なんかヤギとか羊をね、こうちょっと柵を作って、20頭ぐらいはいるかなと思うんですけど、あんまりそんな広い牧場じゃないんですけど、草を生やしてね、育てておられる農家なのか、そういう牧畜業者の、お家なのか、分かりませんけども、いつもそこを通りながらね、なんか羊っていうのを見ると、ちょうど今度メッセージする場所だな、神様と私っていうのは羊と羊飼いの関係なんだなっていうことをね、いつも思いながら通ったりしています。それはさておいて、羊は決して強い家畜ではないということですね。目も悪いし、もう元々は何か野生のヤギというか野生にいるなんかそういう羊っていうのをね、家畜化して、なった家畜の動物ですので、もうすっかり人間に何ていうか依存しているというか、人間に世話をしてもらってこそその役割を果たすことができるというかね、そんな存在です。ですから羊を守る羊飼いの庇護のもとにあるとき、一番安全に生きることができます。